器の大きい人になる30の弟。その後、器の大きい人は笑顔と痛みの両方を自在にやらず。私が衝撃を受けた先生がいます。中学3年生の担任だった岡田先生という男性教師です。教科は理科を担当されていて、幼児の先生でした。いつもニコニコしていて、授業は明るさに溢れていました。学生時代、先生の中には逆に女子に持てる先生がいますが、まさにその場合です。岡田先生は何か女子学生に持っていて、羨ましく思いました。年齢は40代ですが、先生が話し出すと口の悪い雰囲気の表を寄せていました。先生の特徴は生徒をおっしゃる時に現れます。最初の注意は優しさです。初めは笑顔になって、こら、そういうことしたらダメでしょうと、柔らかい言い方で注意します。怖い顔で注意されると緊張しますが、笑顔で優しく注意されるので、受け入れやすいです。先生は注意された時の生徒の精神的ダメージを考えて、笑顔で注意してくれました。その時代は中学生でも感じ取れます。相手はそれでほとんどの生徒の注意を受けています。しかし、新規の学生です。いつもニコニコしている岡田先生を学ぶと感じ、ダメージを受けています。笑顔になって何度も注意をして、それでも言うことを聞かないとき、岡田先生は急転します。二つ目の仕方は痛みです。今でも忘れない痛みの授業でした。授業中、こらと何度も笑顔で注意しても言うことを聞かない生徒が一人いました。完全に岡田先生を泣いている生徒でした。すると、いきなり先生がその生徒の声を繰り返して、怒鳴り出したことがありました。もう帰っていい。授業を受けなくていい。もう学校にも来なくていい。いつもは優しい言葉を使う先生がいきなりどつい言葉でしゃべり始めます。もちろん生徒は驚きです。いつもは穏やかな先生ほど怒ると怖いとはまさにそのことです。さすがに偉そうにしていた生徒も驚いて言うことを聞くようになりました。叱っているとはいえ、自制心を失っている様子ではありませんでした。自制心を失うと何かに欠陥する場合がありますが、先生はそういうことはしません。厳しい言葉でしゃべります。驚いたのはそれからです。しばらくシャッターとでは授業の続きをしますと言って、普段の温厚な岡田先生に戻ります。怒る時も急転しましたが、元の戻る時も一瞬です。その時直感しました。先生は生徒に応じて2種類の仕方を使い分けているのが分かりました。初めは優しさで注意し、それでも言うことを聞かない生徒はいかに注意するという教育方法です。相手、普通の先生はいつも優しいか、いつも怖いかの同じ者です。しかし、岡田先生は両方が憎くなら優しいけど怒ったら怖いという先生でした。笑顔になるのも心の持ち場もコントロールできていました。そういう時、先生の器を感じました。この岡田先生の優しさと痛みの仕方によって、クラスはいつも平和でした。他の先生以上に深く印象に残っているのは優しさと痛みの両方があった先生からです。優しさと痛みの両方を使い分ける。